もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、はい、最初に年齢を教えてください。
夫34歳、私が34歳。
はい。
息子が6歳、小学校1年生です。
はい。
娘が4歳、年長です。
はい、で、今、4人で暮らしてるんですね。
はい。
はい、わかりました。それで、どんな相談ですか？
6歳のこの息子の相談なんですが、はい、就学相談に行きまして、ちょっと物覚えが悪かったりするので、学習に、遅れが出ないかなっていう心配がありまして、
はい、
それで相談に行ったんですが、
はい、
まあ、その時の結果は特に問題なくって、
はい、
就学した後にもし何かあればまた学校の方に相談してくださいっていう話だったんですね、
はい、
それでもちょっとやっぱり心配だったので、
はい、
その後地元の発達相談に行きまして、
はい、
まあ、いろいろ話しまして、
はい、
で年明けにじゃあ IQ 検査をしようっていうことになって、
はい、
でまあ、その結果っていうのもやっぱり IQ がちょっと低くって、
はい、
覚えがやっぱり悪かったりだとか、
はい、
っていうこともやっぱりちょっと出てくるんじゃないかっていう話だったんです、
はい、
で、まあ、小学校には上がってみて学習してみて、それでやっぱり何か問題が来たすようであればまたそこで考えましょうっていうことだったんですね、
はい、
でやはりこう就学していろいろちょっとやっぱり問題が出てきてしまって、
はい、
まあ、学校の先生にもやっぱり指摘されまして、
はい、学校の先生に指摘っていうのはどういう指摘ですか？
まあ、ノートを書き写したりだったりとか。
どういうことですか？ノートを書き写すの
順序っていうか、こう文字の大きさだったりとか書く場所っていうのがめちゃくちゃになってしまったりだとか、
うん、
ノートをこう順番に使っていくんだけど何ページも抜かしてそこにポンと書いてしまったりだとか、
うん、
やっぱりちょっと支援が必要だなっていうふうなお話だったんです。
はいはいはい。
で今年の夏に改めて、
はい、
教育委員会の教育就学相談っていうのを受けて、
はい、
でそちらの方からも最近やはり軽度の知的があることから支援級に行った方がいいんじゃないかっていうことを勧められたんですね、
うん、
でそれで今回の相談なんですけど、
はい、
本人の意見としては、
うん、
支援級っていうのはちょっとこう他のクラスとちょっと離れた場所でお友達とちょっと離れてて、どうしても自分は行くっていうイメージが全然つかないみたいで、
うん、
どうしても行きたくないっていうふうに迫られてしまって、
うん、
私も、
うん、
そういった本人の主張を優先した方がいいのか、
うん、
それともやっぱり学習面で遅れが出てくるとやはり今後もちょっとこう遅れが出てきてしまうからこちらの方に行った方がいいのか、
うん、
小学校1年生だけれども今後どういうふうに対応したらいいかなっていうのが、はい、
就学相談の時って物覚えが悪いと言われて、
はい、
どの程度のことなんですか？物覚えが悪いって
やっぱり置いたものをどこにあったか忘れてしまったりだとか、
うん、
あとすごく忘れ物が多かったりだとか、
うん、
そういう、まあ、小さなことなんですけど、
うん
うん、
要するに関心のある場所が違うっていうことはないんですか？その子に対して関心のあるものは覚えてるけれども、そうするとその自分に関心のないものについてすぐ忘れますよね。
そうですね、
うん、
はい、
要するにこれはないんですか？最初からそういうようにね、この子なんか問題があるんじゃないかなというような
はい、
見方を最初にしちゃって、
うん、
そうするとそういうことがどんどん目についてきますよね、
うん、そうですね、それはあると思います。
そうするとね、
はい、
この6歳の男の子の側からするとね、
はい、
周りの人は自分をそういうように見ているというふうに感じるわけですよ。
あ、はい、
この影響ってのはものすごいんです。
はい、
だから1年間この影響でこういう目で見られれば、
はい、
そういうようになっていきますよ。
分かりました。
だからこのね、今あなたの言ったことが、
はい、
本当にこの子が支援を必要としてるか支援を必要としていないかということについてはね、
はい、
もうちょっときちんとした偏見を持たないで、
はい、
見る必要があるんですけれども、今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
今加藤先生おっしゃったように、私も一つだけ、
はい、
この子素敵じゃない、いい子じゃないと思ったのは、僕は、はい、あのクラスに行きたくないって言えてるってことですよね。自分で意思は持ってますよね。
はい、
でね、一番大事なことは、よく子育ては、神は細部に宿るって言うんですね。親は細かいところ、こんなところというところに心を配っていると、そこに神が宿っていくっていうのがあるんですね。
はい。
それで今聞きましたけど、まず学習障害なんですけども、三つあるんですね。その一つで、文字がうまく書けないってことがあるんですね。もしかしたら、文字を形に捉えることが苦手なのかもしれないんです。
あ、そうですね。おっしゃってました。心理の先生もそういうふうにおっしゃってました。
ってことは、その方は確かに学習障害ですよね。はい、ただし、大事なこと、流れを見せてあげると、子供は形にはまっていくんです。はい、その時にご両親は、鉛筆を 2B、3B、1B、ちゃんとそれを揃えていたかどうか。柔らかい鉛筆であればあるほど、綺麗に走るんですね。そういうこと、神は細部に宿るってそういうことなんですね。文字が書けない書けないって言葉で教えることではなくって、
はい、
その鉛筆を書いてみたらいかがでしょうか。それから言葉もこう書くのじゃないんですね。あっていう字はね、こうして曲がってね、ほら左側にあって字重たいでしょ、だから大きく膨らむところは右側に行くのよってことでバランスを教えると、言葉は瞬間に絵でわかるんです。だから本当に瞬時それができる子もいれば、この学習障害で、要するに文字が書けないお子さんっていうのは、形にできないところを形を教えることによって違ってくるんですね。そう言ってんです。はい、次はですね、
はい、
あの子変な子ってのはね、日常生活ができてないんです。今私申し上げますけども、
はい、
答えていただけますか。
はい、
まず自分で顔洗えますか。
あ、洗います。
箸をきちんと持ってボロボロこぼしませんか。
多少少しはこぼせますが。
じゃあダメです。こぼすこと、そうなんです。あと教えますね。はい、フォークとナイフ使えますか？
あ、使えます。
ハサミは使えますか？
ハサミは、うまく切れません。
それから、ティッシュで、はい、ティッシュをつまめますか？つまむ。
つまめます。
鼻をかむことできますか？
あ、できます。
鉛筆は上手に持てますか？
鉛筆持てます。
で、左巻き、右巻きってぐるぐるかけますか？
巻くことはできるんですけど、ちょっと形はいびつですね。
うん、と思います。折り紙ありますね。折ることできますか？
はい、折り紙は折れないです。
はい。卵あるでしょ？それ割ることできますか？
はい、卵は割れます。
できます。
はい、
自分の頭洗えますか？
あ、洗えます。
今度はスキップ、運動です。スキップできますか？
スキップできます。
カスタネットでいいですけども、リズム感が取れますか？
はい、それはできます。
できます。
はい。
それから、輪ゴムで、
はい。
一つの束ねを、
はい。
くくることできますか？
あ、できません。
それから、自分で服を着れますか？
はい、洋服は着れるんですけど、ボタンだったり、
そうですよね。
っていうのができにくいです。
はい。それからね、暑い寒い時に、自分で、縫い替えできますか？
最近やっとちょっとできるようになったんですが、小さい時はやらなかったです。
うん、今これだけ見ても、
はい、
指先がすごく弱いですよね。
そうですね。
弱くないですか？
弱いです。
指先脳に行っちゃうんですよ。脳に行くんです。
はい、
そしてね、じゃあテーブルで雑巾絞るときに、はい、きちっと絞れますか？
はい、絞れません。
それは全部お母様が本当はなさることだったの。
はい、
今なら間に合う。
あ、わかりました。
例えば、はい、よく皆さんね、箸は持てますよって持つことできます、
はい、
ちゃんと持って多分口からボロボロ出るはずなんです、落ちちゃうんです、
はい、
でしょ、
はい、
それが小学校に行くとみんな嫌だあの子ってなってしまうんです。
あ、
つまりね、文字が上手に書けない、はい、形が取れないお子さんに生活、今パターンありましたね、
はい、
それがみんなとついていけないときにみんなはそこで差別しちゃうんですよ。
あ、
これはお家でできることなんですね。
わかりました。
それも怒ることじゃなくって、
はい、
あ、もうお箸上手に盛れたね、素敵よとかって言ってあげるんです、
うん、
筆箱の中はあなたは常に鉛筆はきちっと柔らかい鉛筆を用意しておくんですね。
あ、いつも心がけてます。それは
心がけてるではなくって、はい、お子さんと一緒に今日鉛筆を、はい、随分使ったわね、じゃあお母さんこれどうにやって鉛筆削りやってるの、それとも
あ鉛筆削りで、うん、持って帰ってきたら鉛筆削りで一緒に、うん、あのうまく使えないのでこうやってやるんだよって見せながら毎日やってるんです、
あのね、こういったああいったそういったことも変わらないんです、
あ
なたが持ちますね、はい、ポロって落としちゃうんです、あ落ちちゃったって、ダメだこの親指とこれ押さえなくちゃうまく回らないねって、それをこうするんだよって子供は一瞬瞬間にその映像見ちゃうわけです、
はい、
そうするとさっきも先ほど申しましたように指先が弱いですから、
はい、
握ることが弱いんです、
はい、
そうするともう嫌だってやっちゃうんですよ、
うんうん、
とお母さんが揃えてるわけでしょ、はい、もう一度神は細部、もうとにかくとにかくゆっくりと、あこの子は指先が弱いんだなって、はい、この指先をしっかり持つ訓練をしておくと、
はい、
生活ができるんです、つまり学校の先生は文字だけでは別クラスとは言わないはずなんですね、
は
い、
うん、
生活態度ができてないから生活習慣が
そうですね、
と周りも何々ちゃんがね給食のあれこぼしちゃったとかって手がかかるから、
はい、
手がかかるからとはそれぐらいなんです、はい、今日から今私申し上げましたね、はい、それだけやっただけでも、はい、お子さんは相当伸びていきます、
わ、はい、かります、じゃあやってみます、
やってみます、それで最後にですね、はい、伺いたいのは、はいはい、お母さんあのお家の中整理してます、
やってはいると思うんですけど、
あの買い物など行きます、お子さんと一緒に、
あ行きます、
その時に、
はい、
物を置くのにどの順番で置いたら物が壊れないのかを話してあげるんです。で子供はね、買い物ってあの品物も欲しいですよね。欲しい品物ってか、はい、じーっと見てます。ここに上に置いちゃうと折れちゃうからねとかって。そうすると子供は考えることを覚えるんです。
はい、
だからすべて学問は生活の基盤ができてないときには伸びないんですね。
わかりました。
わかります？今一番大変なんですけども、はい、あのまだこの年代に1年間かけて、はい、あこの子とこの触れ合う時間はねもう少ないんだわと思って、それでこの子はいつか伸びるんだと、はい、加藤先生おっしゃったように伸びるならば、はい、私がしてなかったんです、これ考えてみて違います、
うーん、ね、はい、
手がかかるから自分がやってしまったんじゃないでしょうかね、お母さんが、
そうですね、そうだと思います、
その方が早いから、
そうですね、
でもお子さんはせっかく生まれたその手指先を使わずに行ってしまうの、
うん、
そして僕は何もできないってなっちゃうんですよ。で、お母さんは、いや、困ったわ。この子は不器用だから、不器用な子っていないんですよ。
じゃあ、目をつんでしまったのは私かもしれないですね。
それを受け、いせめるんじゃなくって、そうか、初めて気づいた。6歳でよかったって。6歳だからこの範囲を教えられるんですね。中学校でもこれできないんですよ、はい、あなた。
あ、そうですね。小さいうちだからこそできるってことですね。
中学で教えるのはとても難しい。はい、こんなの折ってられないって言うんですもん。って言いながら折れないんですよ。どうします、よかったんです、早く気づいて。
はい。
まず生きるってこと、いうこと。で、人間の知恵っていうこと。はい、知識。すべて、生活の中から土台が出来上がって初めて学問に行くんです。
はい、
ね、
はい。
だから、あちらこちらに行くのも大事ですよけれども、はい、まずこれをやってみてください。
わかりました。
ね、頑張ってください。先生、感じた。
ね、あのね、6歳でもって、この子はこうだと決め込まないでください。
はい、わかりました。
要するに、偏見なしに、この子を見てください。
はい。
それともう一つ、あなたのずっと行動を見てると、あなたの行動があなたの現実を作るっていうことだけは頭に置いておいてください。どんどん決め込んでいきますから。
はい。
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
失礼します。
人生の問題を乗り越える人は、心が新しい情報に開かれています。